今日はマラキ書第4章です。このところでは信仰による勝利が語られています。一節に見よその日が来るという言葉が出てきます。その日というのは一体いつの日か。おそらくこれはイエス・キリストが再臨されるその日ではないかと考えられます。その日には一節には高ぶる者また悪を行う者が藁となる。その藁が焼き尽くされて根も枝も残さない。もう完全に滅ぼされるということであるわけです。しかし二節のところに私の名を恐れる者には義の太陽が昇る、その翼に癒しがあるとありますけれども、主を恐れる者、神様を恐れかしこんで信じて従う者には義の太陽が昇る。聖書に出てくる義とは何か。もちろん正義であるわけですけれども、それは人間の義ではない、正義ではない、神の義ということであるわけです。神の義はどこで表されたのか。イエス・キリストの十字架の上で神の義が表された。罪のない方が私たちの身代わりとなり命を捨ててくださった。そして死の中からよみがえって新しい命によって生きる、それが神の義ということであるわけです。太陽と出てきてますけれども、これは一つの比喩として表されている言葉であると思います。太陽が昇るともう全地は明るくなる。イエス・キリストは私は世の光であると言われました。私たちの心を照らすのは太陽よりもむしろ世の光であるイエス・キリストが私たちの心を照らしてくださる。そしてその義によって、十字架によって自分の罪が許される。これによって私たちの心は明るくなるということです。そしてその翼に癒しがある。この翼も比喩として用いられていると思います。メンドリがその雛を守るように、言うなれば神様はその愛を持って私たちを覆ってくださる。そしてそれは癒しということになるわけです。今日私たちに必要なのは何か。それは心の癒し、魂の癒しではないかと思います。私たちの心が癒されるときに、私たちは強くなることができる。それはまさに、牛舎の子牛のように、牛舎から出てきて、もう野原を駆け回る、もう無邪気で、何の心配も憂いもない。そのように、飛び回ることができるということであるわけです。ですからその日は私たちにとって裁きではなくて、神様の栄光を拝することができ、また喜び飛び跳ねることができるわけです。そして三節には悪者どもを踏みつけるとあるわけです。今この世にあってはどうでしょうか。正しいものが逆に虐げられるというようなことが起こっているわけです。悪がその勢力を増し加えて、そして正しいものを踏みつけているような状況があると思います。しかし私がことを行う日に、それは一節のその日のことであるわけですけれども、キリストが再臨されるときに、それは逆にあなた方が悪者どもを踏みつける、正義が勝利する、そしてその悪はあなた方の足の下で灰となる、完全に焼き尽くされてしまうということであるわけです。じゃあ今、私たちは何をなすべきなのか。その日に来る前に すべきことが4節にあるわけです。私のしもべモーセの律法を覚えよとあるわけです。この覚えるっていうのは私たちの心の肉皮にモーセの律法を刻み込む。モーセの律法っていうのは実戒のことであるわけなんですけれども、しかしそれを要約するならば、神を愛する、そして人を愛する、それを私たちの心の中に刻み込んでおくということです。私たちが脳で覚えてもそれは忘れてしまうということがあると思います。しかし心で覚えるならば、私たちは日々の生活の中にそれを実行することができます。そして五節のところに、見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。この旧約聖書最後の言葉は、実は新約聖書の始め、イエス様がその働きを始める前に、バプテスマのヨハネが悔い改めよと荒野で叫んだ。まさにバプテスマのヨハネはこのエリアの再来であったわけです。しかし今の時代、私たちにはそのような預言者はいません。しかしその代わりに私たちには聖書があるということです。神様はご自身の言葉を聖書に記し、そしてまた私たちに与えてくださっておられる。今の現代には神の預言者はいませんけれども、神の言葉は今も私たちに与えられている。もし神の預言の言葉を聞きたいとするならば、私たちはこの聖書を読むということであるわけです。そして何よりも実は大切なのは、6節に、父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。父の心、それは神の心であると言えると思います。そしてこの心っていうのは実は私たちの心、それがお互いに向き合う、一つとなるということであるわけです。神様の心と自分の心が全く一つになる。そしてそれはどこで一つになるのか、実はそれは十字架で一つになるということであるわけです。イエス・キリストはご自身の身を十字架に貼り付けにされた。じゃあ私たちはただそれを見ているだけで傍観者でいいんだろうか。そうではないと思います。あのパウロは改心したときに、私はキリストと共に十字架につけられた。彼ははっきりとその十字架信仰に立ったということであるわけです。イエス・キリストはよみがえるために十字架で死なれた。そして復活の命をもってよみがえられた。じゃあ私たちもその新しい命、キリストの命に復活するとするならば、私たち自身も十字架に同じようにキリストと共につけられなければならないということであるわけです。それができるのは、実は今生かされているこの時に、私たちは信仰によってキリストと共に十字架につけられる。そしてパウロはあのガラテヤ書5章の24節に、キリストイエスに属する者はその肉を情と欲とともに十字架につけたのであると、彼はそのように言って、自らが十字架に死に、そしてキリストが私の心の中に生きておられるということを実証していったということであるわけです。彼は最後までイエス・キリストに従っていった。じゃあ私たちはどうなのか。キリストの再臨の日がやがては来る。すべてのものが明らかになるということです。 私たちはこの世の高ぶる者、この世の悪を行う者と一緒に滅んでいいのか、決してそうではないと思います。6節の終わりに、それは私が来てこの地を誠実の者として打ち滅ぼすことのないようにするためであると、はっきりと神様は言っておられるわけです。私たちはこの世の高ぶる者と、この世の悪を行う者と一緒に滅んではならない。誠実っていう言葉があります。しかしそれと対照的なことは何かっていうと、性別するということです。聖なるものに分けられる、清められるということであるわけです。ですから今私たちがなさなければならない最善のことは何かっていうと、自らが清められて神のものとなるということです。清くないものがいくらこの世で立派なことを行ったとしても、それは聖絶されるものとなってしまうということであるわけです。私たちの価値はどこにあるのか、それはイエス・キリストの十字架の血潮によって清められて神のものとせられる、そしてやがて神の御前に立ち、そしてまた私たちは神様に何よりも命が与えられて生かされてきたことを感謝する、ただそれだけのことではないかと思います。神様は何を求めておられるのか、私たちはこのことをしっかりと自覚をさせていただいて、何よりも神様に対して死に至るまで忠実なものとさせていただきたいと思います。